あなたですと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ご招待の受けて、皆様方ようこそおいでくださいました。皆様と共に心から歓迎申し上げます。おとといのことでした。私のメールに、木村和重という高校時代の同級生から便りが届きました。定年退職して今食卓で、新日鉄で、働いていらっしゃるかと思うんですが、クリスチャンになっていらっしゃいます。高校時代はそうではなかったんですが、その後クリスチャンになられまして、一度今年になってこの教会を訪ねてきてくれました。赤江博之様、皆を賛美します。猛暑も過ぎ、朝夕はしのぎやすくなってきました。その後おかわりございませんか。私も8月25日の夜、狭心症の発作に襲われ、救急車で兵庫県立姫路循環器病センターに搬送され入院しました。幸いにも翌日朝9時に強烈な再発作に見舞われ、即カテーテル検査及びステント手術を受けました。いつかこの日が来ると思い、事前に診療を同病院で受け、薬で治療していました。救急車到着時間5分、同病院での ID を告げ、同病院の受付即 OK、 搬送時間10分、事前の連絡により到着時、同病院の受け入れ準備は整っていました。とりあえず9月2日に退院し、現在自宅で静養中です。来週からは仕事にも出る予定です。しかし一部狭窄部分、狭くなった部分が残っており、8月30日にも軽い発作が起こりました。今後は上手に付き合っていかねばなりません。ニトロを常時携帯し、禁煙、カロリー制限、塩分制限、運動と薬と、まさに規制規制です。今回の経験を通じ、正岡子規の言葉、悟りということは、いかなる場合にも平気で死ぬることかと思っていたのは間違いで、悟りということはいかなる場合にも平気で生きていることであったを知りました。神のご計画に従って与えられた一度しかない生涯を日々感謝して生きていくことだと思いつつも、愚痴が出るのは人間の弱さです。すべてをご存知の神に委ねることだと思っています。赤井さんもお体に気をつけられ、聖職に携わってください。主にありて、木村和重。メールをすぐに打ち直しました。私もカテーテルで前に入れたステントはきれいに血が通っているんですが、9月22日にもう一度狭くなっているところが2カ所、特に狭くなっているところがあるので、そこに入院してステントを入れる、そのような手はずになっています。お互いに同病愛憐れみ合って祈って支え合っていきましょうとメールを打ち返したわけであります。まあ、正岡子規の言葉、悟りということはいかなる場合、どんな場合にも平気で生きていることであったって、この言葉は味わい深いなと、いい言葉をもらったなと思っております。今日は敬老礼拝で、詩編の39編をお読みいただいた箇所を選びました。 この箇所のことを少し前置き的に申し上げてお話を進めたいと思います。詩編というのは、まだイエス様が来られる大体千年前後の前の何百年かにわたる信仰者の歌を記録したものです。聖書の詩集と言って信仰の詩集と言っていいでしょう。あるいは賛美歌集と言ってもいいでしょう。で、この39編というのは詩編の中に7つの神様に対する悔い改めの詩があるんですが、その一つです。4番目ですね。で、前の38編とともに個人の嘆きの歌です。あ、信仰者でもこんなに嘆くのかという、そういう歌です。先ほどもこの木村さんの最後の方にこのありましたね、あの愚痴が出るのは人間の弱さですとありましたけども、まあここでは愚痴っぽいような神様への嘆きの祈り、それがここで、書かれているわけです。この前半はですね、私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこうと、口でね、神様に罪を犯しやすいので気をつけようと言ってるんですね。で、もう一つ、悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った。誰が聞いていて、いつ聞いていて何を言われるかわからないから、言うことに気をつけようと、こう口輪をはめて、物言えば唇寒し秋の暮れとか言いますが、下手なことは言えないぞと。これがこの詩の最初に言われているんですね。でも私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私のうちで熱くなり、私がうめくまに火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。だから抑えていたんだけど、もう溢れてきた。抑えていたらもう燃え上がってどうしようもなくなった。それが読んでいただいたこの四節からの箇所です。本音が出てるんです。ね。で、ここはですね、この詩を歌っている人は病の男にあったと思われます。これはこの39編の8節からこの10節まで見るとね、このそのことがこう病気だなっていうのはわかります。それからその病気はどこから来るかというと、神様のお裁きではないかと思っているんですね。9節から11節ね、あなたがそうなさったからだと。あなたは不義を責めて人を懲らしめる。そこから、懲らしめから来る病気だ。神様の裁きと自分の病気を結びつけていたようです。その病気は死を意識させるほど重いものだったということがわかります。それは4節から5節ね。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いか、私の火を手幅ほどにされました。この手の幅ぐらいしか私の一生はないという、非常に短い。あなたの前ではないのも同然だと、こんなふうに言ってますから、病気のために死期が迫っている。しかも死んだ後で自分がどうなるかわからない。それがこの歌を歌っている人の信仰者の悲しみなんです。 どうして信仰を持っているのにそうなのかと思われるでしょうか。これは最初に言いましたようにイエス・キリストの来られる700-800年前から1000年ほどの間のことです。だからイエス・キリストが来られて救いを成し遂げ、十字架にかかって罪の許しを成し遂げ、三日後によみがえって信じる者に永遠の命を与えるというはっきりした救いがまだ教えられていない時代のことです。その頃でも作り主の神を信じている信仰者の祈りですが、やっぱりはっきりね、今のイエス様が来て救いが成し遂げられている新約時代の新しい神様の約束の中にいる今の私たちとは違う前の時代ですから、自分が死んだ後どうなるかわからない。そういう意味ではね、今でもクリスチャンでなくてイエス様の復活を自分のためだと信じれなくって、死んだらどうなるかわからないということを思っている日本のほとんどの人と似てると言ったらいいんです。でも神様がいることは、作り主の神様がおられることははっきり信じている。そういうところでこの歌を歌っているわけです。救いの完成というのはイエス・キリストが来られるのを待たなければならなかったんです。そんなふうに考えますと、この死の終わりで生きていくということの人生の儚さ、虚しさをこう痛烈に感じながら歌を歌っているということをよくわかりますね。さて、そこで今日はお手元に説教の筋書きを、あらすじをお渡ししていると思います。友人の手紙をはじめに読んで、で旧約聖書詩篇39編というのがどういうものかということについてご説明しました。前置きをそこまでにして3つの点で今日はお話を進めていきます。第1番目は人生の儚さということ。そんなことはようわかると思われるかもしれませんが、もう一度4節5節を見ていただくと、主の私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いか、で人は皆盛んな時でも全く虚しい、こういう人生の儚さを私たちはどこまで分かっているかなっていうあたり、もう一度若い人も年老いている者も一緒に確認したいと思うんです。私は岡山県で長年精神女子大で学長をされた渡辺和子先生のことをとても尊敬していますが、小冊子もこう単行本で何冊か持っておりまして、旅先で手軽に読みます、ね、よくこの教えられます。愛を込めて生きるという小冊子の中でこんなことを書いておられます。父54歳、母44歳の時に生まれた私は、物心ついた時からすでに当時としては年老いた人々に囲まれていたことになる。父は現役のまま63歳で不慮の死を遂げたので暗殺されたわけですね。 5.26 でしたか。その老いた姿を見ることはなかったが、母は87歳まで生き、しかも最後の数年は地方老人として過ごしたので、老いの悲しさというものをまざまざと見せつけてくれた。兄夫婦と一緒に住んで寂しい思いをした母には、こんな日も多かったのではなかったろうかと言って一句作者不明の歌を紹介しています。一言も喋らぬ日あり老い一人。 言も喋らぬ日あり老い一人。一人暮らしの場合もあるし、家族と一緒に暮らしていても一言も喋らない日がある。孫は可愛いけど小学校までやなっていう話をこの間聞きました。先生も覚悟しときやって言われた。かくて私には人の優しさを最も必要とするのは、長くつらい人生を生きた後に寂しい余生を送る年老いた人ではあるまいかという思いがある。私が修道院に入る前、すでに70の坂を越していた母は、特に方角がわからなくなって、反対のプラットホームにいるようなことがあった。したがって外出するときには、必ずと言っていいほど付き添い、手を引いてやるのが常であった。その私が心を残して修道院に入った後、初めての面会日が回ってきて、母が訪ねてきてくれた。水入らずの面会を願って一人で来た母。面会時間が終わって玄関に母を見送る私の目に、かつて私が愛用していた空色の柄の長い傘を杖代わりについて門を出ていく母の後ろ姿が入った。以前より丸くなった背中、心なしか背丈も小さくなってとぼとぼと、一人戻っていく母の手を引いてやることができずに、玄関までしか見送れなかった悲しさが、30年経った今も深く心に残っている。良寛の歌を読んで紹介しています。老いの身の哀れを垂れに語らまし、杖を忘れて帰る夕暮れ。母もまたその傘をいつかどこかへ置き忘れて帰った日があったのだろうか。老いというものはいつの世にもわびしいものである。この現実をテロ礼拝の今日ですね、本当にしみじみと味わい共感したいものであります。儚さ、人生の儚さについてまず心を止めました。私は修道院ではありませんが、進学校に入った年、23歳で入りましたが、私も40前の母の産んだ子で、私が育った時に母はもうかなり年を取っていました。その母が家の前の玄関のバス停で一人目を芝叩かせながら、いつまでも手を振って見送っていた姿が、やはり昨日のように思われます。6節と8節に次のポイントを見出します。それは人の愚かさです。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。八節に、私を愚か者のそしりとしないでください。こういう人生の儚さがなかなかわからなくって、若気の至りというのではないけども、老いの悲しさがわからない、老いの悲しみや老いゆくことのことを愚かとあざける人々や、老いていく人々がつらい思いをするような思いや仕打ちをかけられることが ある。そんなことをここで虚しくね、生き盛んに生きているけど、本当にこのそういう人々で心を痛めることがあるということを言ってる。人間の愚かさです。特に今日のような日に若い者たちはそのことを心に留めたいと思いますね。先ほどの本の中で渡辺和子先生は母の言葉として60になではないとわからないとよく言っていたことは思い出すと言いました。数年前の日記を送ってみると次のようなことが書いてある。若い時には時間がありさえすればできたことが、近頃は時間があってもできない日が多くなった。時間が十分にないことを囲っていた私が、今は時間がよしあったとしても体がついていかない悔しさを味わっている。若い時には年を取ったらそれまで読みたくても読めなかった本を読み、したくても時間がなくてできなかった翻訳を日がな一日したらいいくらいに考えていた。ところがそれらは所詮人間が若い時に考えたことに過ぎず、現実は自分の意思と別のところで老いというものが少しずつ自分を変えていることに気づかされるのである。かくて老いは恥ずかしめを伴うものである。物忘れ、動作の緩慢、朝起きて体が動かない、本当に動き出すのに時間がかかる。腰をかがめてよっこらしょと言ってる私を見て、私の父を思い出して家内が笑う。もうそうだと思います。耳目、耳や目をはじめ各種身体器官の衰えが嫌がおうでも訪れて、まあお年をお取りになってと言われても返す言葉がない。せめて負けず嫌いにできることといえば、心の中で、心の中であなたも遠からずと言い返すことぐらいであろう。かくて年をいっていく人へのいたわり、優しさというものは手取り足取りしていたわる以上に生きがいへの配慮であり、そうでなくても嫌というほど老いの辛さを感じている相手に、年を取りましたねと追い打ちをかけない優しさとも言えるだろう。生きがいは人生のすべてのステージにおいてなくてはならないものであるが、老いた人には特に生きがいを与えるほど大きな愛はなく、その人から生きがいを奪うほど残酷なことはないと神谷美代子という作家が語っています。若い人の特権のように考えられている愛も、実は年老いた人にこそ重要なものであって、老いた人こそ愛するものを持ち愛されて生きることが必要なのだ。もちろんその愛は激しく燃え上がる愛ではないだろう。数々の霊言な老いの事実の前に、ともすれば崩れそうな自分、早く死んだ方が迷惑にならないのではないかと、存在への自信を失いがちな自分が生きがいを持ち、また他人にも生きがいを持たせて生きること、これ以上に大きな自分への優しさ、他人への愛はないと思うこの頃である。こう言って一つの句で締めくくっていらっしゃる。子供笑うな来た道じゃ、子供笑うな、子供を見て笑うな来た道じゃ、年寄りかね、老人笑うな行く道じゃ、若い人はね老人を見て笑うんですよ。まあとぼとぼとのみすぼらしとかみっともないとかね、老人笑うな行く道じゃ、すべての人が心に留めたい句である。こういうことをこの詩編の作者は感じながら、本当に 若い血気盛んな人は若さに任せて幻のように虚しく立ち騒いで、このような人生の深みを知らないで、むざむざと時を過ごして気がついたら行く道を自分もたどってきたということになりかねませんよと。こういうことを言うと若い人からわーっと言われそうなので、じっと口をつぐんでいたと初めに言ってる。さて、三つ目の最後のことです。終わりに39編のこの終わりの方はずっと祈りです。特に12節13節は、私の祈りを聞いてください、主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください。もう切なる祈りですね。一人になって神様に切々と祈っています。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。人生は旅、私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に私が朗らかになれるように。これがね、よくわからない祈りです。こんなに祈りを聞いてください、叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないで答えてください、私は旅人です、なのに私を見つめないでくださいと言ってる。これはどんな祈りでしょうか。どうしてこんな祈りをしてるんでしょうか。私はね、これを神様を、神をまさぐる祈りだと思います。ちっちゃい子がね、赤ちゃんがね、おっぱい欲しがってね、お母さんの胸をこうまさぐる、あのまさぐる、それがこの祈りだと思います。で、このような祈りを捧げた人がいるんですね。ヨブという人です。で、その箇所はもうプリントしておりませんから聞いてください。もしお開きになれる方は、ヨブ記、詩編の前のヨブ記の7章の16節です。で、ここにね、私は命を厭います、もう生きていたくないというね、私はいつまでも生きたくありません、私に構わないでください、私の日々は虚しいものです。で、私に構わないでください、これが先ほどの私を見つめないでくださいと同じ意味です。で、このことはね、14章の6節にもあるんですね。彼らから目をそらして構わないでください、人間一般のことを言ってるんです。人々から、人々のことを構わないでくださいと神様に言ってるんです。で、7章でその意味を見ていくとね、14節からあるんですが、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私をおびえさせます。夜寝てる間もね、怖い夢見て、もうこの怯えると、こう言うんです。ヨブという人はどんな人だったかというと、非常に子だくさんで10人の子供がいて、しかも武芸者でお金持ちで、たくさんの家畜や財産を持っている人です。 もう東方でこれ以上の金持ちはいないという大金持ちです。たくさんの召使いたちがいて、そしてみんなから尊敬されていて、土地も建物も財産もあるわけです。非常に家族に恵まれていて、子や孫たちに囲まれていて、みんないい子で、奥さんと楽しんで過ごしていて、一緒にいつも子供たちや孫たちを集めては神様に礼拝を捧げているような素晴らしい信仰者です。この人が悪魔に目をつけられて、ヨブという人はこんなに神様神様と言って神様大事にしているのは、あんなに恵まれた幸せな人生を送っていては、そりゃ神様あなたを信じるでしょうと。全部なくなったらね、たちまちね、神様呪うようになるよ。こう言って悪魔がヨブを前にして神様に訴えるんです。神様がね、あのヨブみたいなような素晴らしい信仰者はいないと言ったら、悪魔がね、そんなことはない。そんなに恵まれてるから神様神様言ってて感謝してるんで、全部取っちゃったらそんなことないよと、こう言った。試しにやってみましょうか。よし、それは許す。その代わり命だけは取ってはダメだよと言ったんです。ヨブの上に次から次へと不幸が重なり始めるのは、そういう神様と悪魔の対話があってからです。いろんな大風が吹いてきたり、いろんな地震や災害があって、敵が攻めてきたりして、10人の子供は全部死んじゃう。そして自分、財産もなくして、家畜もなくなったり、自分もものすごい、こう、大きな、この、原因不明の病にかかります。特にもう、瀬戸物でこのコップをガシャンと割って、かけらでかきむしるような、かゆさだっていう。でも、土くれようになって、もう、転がり回っているんですが、奥さんがあんまりにもかわいそうに思って言うんですね。あなたのような立派な神様を信じる人がなんでこんな目に遭うんですか。神様呪って死んだらいいでしょと奥さんが言うんです。それぐらいですね、ヨブという人は追い詰められたんです。で、ヨブは身に覚えがないんです。なんでこんな目に遭うのかわからない。で、友達がやってきて、信仰の友がやってきて、初めは同情していたんだけど、きっと隠れた罪があるに違いないと言って、因果応報で、あなたは罪の報いを受けてんだと、ああだこうだと言うんですね。ヨブは覚えがないですからね。奥さんが、あんたは神を呪って死んだらいいでしょうと言ったら、ヨブはね、なんてことを言うんだと、私たちはいいものいっぱい神様をいただいてるんだから、悪いものも受けるべきじゃないかと言って、奥さんをたしなめるような信仰心の熱い人ですよ。神様は与えてくださる。また神様は取り去られるんで、神様は褒めたたえるべきお方だと言って奥さんに言うんですよ。私がね、そうなったらそんなこと言えるかなと思います。ヨブがそんな人なんですが、自分の中ではね、やっぱり納得できなくって、神様どうしてですかとこう言って、神様の前にはね祈るんですが、ここはね、そんな友達との議論の中で、彼を攻めてくる友人のこの議論の中で、夢を見ては夢の中でも幻を見て怯える。で、15節見ると、それで私の魂はむしろ窒息、息が詰まるのを選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きていたくありません。ここで言うんです。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者でしょう。あなたがこれをたっ飛び、これに御心を止められるとは、あなた、また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは、 いつまであなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。神様に、もうほっといてください、構わないでください、見ないでくださいと言いながら、神様はいつも私を見つめておられる。もう唾を飲み込む間もね、目をそらされない。その神様をいつも意識しているんです。その次、私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私はあなたの的と標的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。あなたがどんなに私見ても、私はもういませんよとこう言ってるんですよ。これをまさぐる祈りというんです。こんなに好き放題神様に文句の言い放題言いながら、実は神様の愛を求めているんです。そう思いませんか？綺麗事の祈りじゃないんですよ。私たちが祈れるとか祈れないとか言ってる祈りは一体何なんでしょうかね。ここまで追い詰められて、しかもこんな祈りができる。すごいと思いますね。本気で、本音で神様と向き合って、話ができる。神様かわいいと思いますよ。先ほどこの詩編の39編の終わり13節のね、私を見つめないでくださいね、私を祈り、私の祈りを聞いてください、叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでくださいと言いながら、私を見つめないでくださいというのは、こういう背景がある。ヨブを通してね、ヨブと似たようなこの経験をしているんですね。で、ここで私はね、ヨブが自分の罪のことを言い出しています。で、それはね、ここでもね、39編の方へ、詩編の39編に戻るとね、8節にね、私のすべての背きの罪から私を助け出してくださいと、祈ってるでしょ。そね、これは本当にこう深い祈りだなと。私たちが祈りで神様に出るときにね、この罪を自覚してる、罪を意識してる、これがね大事なことだなと思います。私は日本の老人にこれがないんじゃないかと思って心配してる。健康が一番で、体が元気だったらいいと言って体のことは心配するんです。じゃあ体が元気で最後はぽっくり死ねたらいいというのは浅いと思いませんか？元気でぽっくり生きたら幸せだという。罪のために悩んでいないんですね。これはね、私はおじいちゃん、おばあちゃん子供じゃないかなと思ってるんです。こういう聖書のこう中の人間の年老いた方の行き詰まったんだけど、体のことを苦しんでいながら、体のことよりもむしろ最後は魂ですね。私のすべての背きの罪から私を助けてくださいという、元気にしてください、もう一回こう痛みがないようにしてくださいという、そういう祈りじゃないんですね。これがね、魂の叫びというか、これがね、皆さんも私たちの中に欲しいと思いませんか？いや、あると思うんですけどね。でもあまり聞かないんです。死んだらそのまま天国に行けると思い込んでる。神様抜きで、神様の心を知らないで、自分に与えられたいいものを全部を自分のために使ってきて、 神も仏もあるもんかと時に思ったり、自分が幸せだったらいいと思ったり、死んだらそのまま天国に行ける、極楽に行けると思い込んでいる。で、自分がそういうところにふさわしくない汚れや罪を持っていて、清い神様の前に私はふさわしくない。この私の罪を取り除いてください。助け出してください。これがね、実は必要じゃないでしょうかね。イエス様の前にね、一人の女性が、不倫とか姦淫とかの現場でね、捕まって、しかも捕まえたユダヤ人たちはね、イエス・キリストを苦しめよう、追い詰めようと思ってね、男は連れてこないで、女だけ連れてきたんです。恥ずかしい、その女の人はね、恥ずかしい姿をみんなの前に連れ出されて、そして、で、みんなはそれ、旧約聖書の中にあるように、石を投げつけて殺せとこう言うんです。神様の清さと正しさの前で。で、イエス、お前は罪人の友達だと言うんだったら、どうするんなら、と。この現行犯で捕まった罪深い女を、あんたどうするんなら、とこう追い詰めてる。もし、石で撃てと言ったら、あんなに罪人の友だとか、いろいろ言ってるけど、結局はそうじゃないかと言ってみんなの心が離れますね。かといって、立法に、神様の掟に反することを言えば、お前も同罪だと言って一緒に石で撃ち殺されます。どっちに行っても絶体絶命にイエスを追い詰めるための罠だったんです。で、みんなでこの女を取り囲んでワイワイ言っている時に、イエス様はその女性のそばでじっくり座り込んで、しゃがみ込んで、なんかしきりに地面に何か書いていたと聖書は言いますね。やがてイエス様はじっとそっと立ち上がってみんなに向かって言います。あなた方の中で罪のない人がまずこの女に石を投げかつけなさい。そしたら、年寄りから始めて、いいですか、年寄りから始めて、一人一人その輪を去って、最後は誰もいなくなった。女とイエス様だけが残って、イエス様女に、女よ、あなたを裁く人は誰もいなくなったと言います。私もあなたを罰しない。というのはイエス・キリストはこの女の代わりに十字架にかかって父を彼らを許してくださいと死なれたんですからね。ここで私が申し上げたいのは、年寄りから始めてということですよ。自分の人生を振り返ると、石を持ってぶつけて人を責めるようなことは私にはできない。私にも思い当たる節がある。これが年を取ったものの、自分というものをよく知っているということじゃないでしょうか。これはユダヤ人だけでしょうかね。年を取ったじっちゃん子供、ばっちゃん、ばあちゃん子供は、それがわからないんじゃないですか。本当は自分の人生も気づかないで、神や人を痛めている、そういう罪深い自己中心な人間だ。神様の目から見たら、私も罪深い人間です。主よ、私のすべての背きの罪から私を助け出してください。これがね、私たちのこう願いでありたいと思いますね。年を取ったものほどそれがわかるんじゃないか。そういう罪の許しを求める祈りへの答えをね、実は幸運を進むという倉敷で長く牧師をされ、よく長島の愛生園や光明園でも、良い あのメッセージをされた河野進先生の牧師で詩人ですが、この方の詩があります。十字架という題の詩。主イエスの十字架より漏れた罪はありませぬ。主イエスの十字架より深い愛はありませぬ。主イエスの十字架より確かな救いはありませぬ。イエスの十字架より離れて神の国はありませぬ。許しを求めて、許しの確かさを読んでおられます。もう同じ十字架という題の詩です。主イエスの十字架より重い罪はありませぬ。限りない許しはありませぬ。確かな救いはありませぬ。広い愛はありませぬ。大きい恵みはありませぬ。永遠の命の道はありませぬ。神の見姿は他に見えませぬ。解説いらないと思います。天国の門という詩をもう一つだけ紹介します。罪の許しを求めることへの祈りですね。主イエス様、天国の門はどこにも見えませぬ。ああ、信仰の薄いものよ、病床に、上に、炭人の真ん中に、いつも私は立っている。私は天国の門である。イエス様は、私が天国の門だ。十字架にかかった私が天国の門だ。今日私は、七節の言葉で説教の題をつけました。39編の七節。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。それはあなたです。私たちはこの儚い人生、自分の人間の愚かさや自分の中にある罪深さを思いながら、神様に見つめられたらやっておれない。でも神様の愛と許しを求めずにおれない。そんな私たちのために、罪なき正しとりのイエス、神の御子イエスが十字架の上で身代わりになって救いの道を開いてくださった。信じるだけで許し、天国に迎えてくださる。主よ、今私は、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。あなたの他にはありません。それはあなたです。そういうイエス様を信じることができた。これがね、旧約時代ではない新約時代に生きる私たちで、イエス様のことを知らないでこういう祈りを捧げていった人は、やがて復活のイエス様のことを知って、天国でイエス様のことを賛美していると思いますよ。今私たちはイエス様のことを知っている、知ることができる時代に生きているんですからね。それはあなたですと申し上げたいですね。ただ年老いていく人生の儚さや弱さを、過骨、愚痴を言うだけでなく、そんな中でそうでありたいなと思います。藤原サザエさんという方がね、この間天国に帰られました。お葬式をしました。彼女はね、夕凪というところにいて、看護師さんが、介護士さんがね、山陽新聞に寄せたんですよね。堀川咲という人ですね。老人ホームに勤務して6年、先日一人の女性入所者が亡くなった。98歳。とても可愛いおばあちゃんで、この人だけをひいきにするわけではないが、亡くなったと知ったとき思わず泣いた。6年前に私が勤務する老人ホームができてすぐ入所した方で、キリスト教徒だったらしく、いつも笑顔で全てに感謝する方だった。 私が何かに落ち込んでいることを話すと、大丈夫、神様のご加護のありますようにと体を抱いてくれた。私はキリスト教徒ではないが、そうされると元気が出た。介護の仕事をする上で大切なのは、高い技術と知識と豊かな心だと教えてもらった気がする。いつでも笑顔で、すべてに感謝して生きる。誰もがそういう、そう暮らし、最後を迎えられるよう、私も職務に励みたい。なんで彼女はいつもありがとうございます、感謝でございますと言えたのか。ただ、ありがとう屋さんではなかった。この罪の許しをいただいて、この許しをくださったお方は、永遠の命をくださるお方は、イエス・キリスト様、あなたの他にありません。それはあなたですと、朝に言うに聖書を読んで、このお方と交わっていたから、そう感謝できる勇気を日ごとにもらっていらっしゃったんじゃないでしょうか。今、そのような、勇気をいただく祈りをご紹介して終わりたいと思います。お手元にご招待者の方の中には、後ろに聖書のプリントしている後ろに書き、それ以外の方には説教のアウトラインの下に記してあります。一緒に読んでみましょうか。お開きでしょうか。どなたか作者はわからないんです。生きる勇気をという詩です。ではご一緒に、はい、生きる勇気を、ただ存在するだけでなく真実に生きる勇気を与えてください。危険をものともせず、身の危険も顧みないで生きる勇気を、真実なことに、ことに自分自身の真実なことに挑み、正直に生きる勇気を、常に変化し、常に成長し、常に順応し、陣痛のような変化の痛みに耐えて、はつらつとして生きる勇気を与えてください。生きる勇気を、自由になる力を与え、自由の重荷と絆のない人々の孤独とに耐える力を与えてください。成功の罠にかからないように、失敗と快楽と悲しみ、悪意と称賛と自責の念の罠にかからないようにさせてください。先に進む勇気を与えてください。道に待ち構えるあらゆることに立ち向かっても熱心に喜んで先に進み、自分の費用で他人に頼らないでやっていき、怒ることなく、恐れることなく、悔やむことなく、与えられるものを受け取り、心ゆくまで自分を使い果たし、頭をもたげ、天使のように霊に翼をつけ、夕闇がすぐ近くに近づく時まで前進し続けさせてください。その後暗闇が立ち込め、私が来たように一人で去っていく時も、私が生まれた時のように裸で目が見えない時でも、その時でも、恵み深い神よ、私の祈りを聞き、生きる勇気を与えてください。お祈りします。神様、そのような祈りをさせ、生きる勇気を与えることがおできになるのは、それはあなたです。そのようなあなたを信じ見上げる私たちとしてください。老いも若きもそうであらしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。